こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙一わかる、宇宙の話恥ずかしい数式なしで最新の天文学は、日本科学情報による一般向けの宇宙科学入門書である。専門的な数学や物理学の前提知識を求めず、宇宙の誕生、膨張、星や銀河の構造、ブラックホール、宇宙の未来、さらに超ひも理論のような先端的な仮説までを図解や写真を交えて整理する点に特徴がある。目的は、天文学を単なる知識の暗記ではなく、宇宙がどのように始まり、どのような法則で変化し、どこへ向かうのかを見通すための教養として提示することにある。高度な理論を厳密に証明する本ではなく、現代宇宙論の主要な考え方を初心者が全体像として把握できるように構成された科学読み物である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙誕生から現在までを時間の流れで理解する構成。本書の中心にあるのは、宇宙を静止した空間としてではなく、誕生から現在まで変化し続けてきた歴史として捉える視点である。ビッグバン直後の極端に高温高密度な状態から物質が形成され、星や銀河が生まれ、現在の宇宙構造へ至るまでの流れを数式ではなく因果関係として説明する。ここで重要なのは、宇宙の出来事を個別の豆知識として並べるのではなく、膨張冷却、重力による集まりという基本的な近道でつなぐ点である。初心者にとって宇宙論が難しく感じられる理由の一つは、時間スケールと空間スケールが日常感覚を超えていることにある。本書は図解を使い、宇宙の年表的な見方を導入することで、読者が現在の星空を過去からの結果として理解できるようにしている。これにより、宇宙の始まりを単なる神秘ではなく、観測と理論から組み立てられた科学的説明として受け取れる。次に、星銀河。宇宙構造を階層的に捉える視点、宇宙を理解するには地球、太陽系、恒星、銀河団といった階層を区別する必要がある。本書は身近な天体から巨大な宇宙構造へと視野を広げることで、読者が宇宙のスケールを段階的に把握できるようにしている。星は単に夜空に見える光点ではなく、重力と核融合によって成り立つ物理的な存在であり、銀河は多数の星やガスが集まる巨大な系である。このような階層の理解は、ブラックホールや宇宙膨張の話を受け止める土台にもなる。特に、宇宙の広がりを考えるときには、距離だけでなく光が届く時間、観測できる範囲、過去の姿を見ているという天文学特有の考え方が重要になる。本書の強みは、こうした抽象的な概念を図版や写真と結びつけ、読者が頭の中に宇宙地図を作れるようにする点にある。専門書の厳密さよりも、全体の位置関係をつかむ実用的な理解を重視している。さらに、ブラックホールを重力と時空の問題として説明する。ブラックホールは一般向け宇宙書で人気の高い題材だが、本書では単なる不思議な天体としてではなく、重力が極限まで強くなった状態として位置づけられる。光さえ脱出できないという性質は印象的だが、その背後には質量が空間や時間の在り方に影響を及ぼすという現代物理学の考え方がある。数式を使わない説明では、事象の地平面周囲の物質の落下、強い重力場による観測上の特徴などを視覚的なイメージで理解することが重要になる。本書の扱いは、ブラックホールを恐怖や機関として消費するよりも、宇宙の法則を考える入り口として用いる点に意義がある。恒星の進化の果てとして生じるものや、銀河中心に存在すると考えられる巨大なものなど、ブラックホールには複数の文脈がある。これらを結びつけることで、読者は重力が星の一生、銀河の構造、宇宙論にまで関わる根本的な力であることを理解しやすくなる。そして、超ひも理論を未確定の先端仮説として紹介する。本書が一般的な星空案内にとどまらない理由の一つは、超ひも理論のような理論物理学の先端的な話題にも触れる点である。超ひも理論は、物質の最小単位を点ではなく、微小なひもの振動として考え、量子論と重力理論を統一的に扱おうとする枠組みとして知られている。また、通常の3次元空間と時間だけではなく、より高い次元を仮定する点でも読者の関心を引きやすい。ただし、この理論は完成した実証済みの説明ではなく、観測による検証が難しい素数の持つ仮説区研究である。本書の価値は、そうした限界を含む先端理論を過度に断定せず、なぜ科学者がそれに注目するのかという問題意識から紹介する点にある。宇宙の話は望遠鏡で見える天体だけで完結せず、物質の最小構造や時空の性質という問いにもつながる。読者は天文学と素粒子物理が宇宙理解の両輪であることを把握できる。最後に、数式を避けた図解型の説明が入門書として機能する理由。本書の方法上の特徴は、難解な数式を前面に出さず、イラストや写真を多用して概念のつながりを示す点にある。 宇宙論や相対論、量子論に関わる話題は、本来なら数学的記述が不可欠だが、初学者が最初に必要とするのは計算の厳密さよりも何が問題で、どの現象がどの考え方と結びつくのかを理解することである。例えば宇宙膨張、ブラックホール、高次元理論は言葉だけで説明すると抽象的になりやすいが、図によって空間的な関係や変化の方向を補助できる。もちろん数式を省くことで理論の細部や検証方法までは十分に扱えないという限界もある。しかしその制約は本書の欠点というより入門書としての設計方針である。読者が専門的な本へ進む前に宇宙科学の主要な話題を見取り図として持つことを目的としているため、知識の入り口としての実用性が高い。結論として、宇宙一わかる宇宙の話は宇宙や天文学に関心はあるが、物理や数学の専門知識に不安がある読者に向いている。学生の補助的な読書、社会人の教養読書、天文ニュースをより理解したい人の入門書として使いやすい。得られる利益は個々の天体名を覚えることではなく、宇宙の誕生、構造、極限現象、未来、先端理論がどのように連続しているかを大掴みに理解できる点にある。特にビッグバンやブラックホールに加えて、超ひも理論のような高度な話題まで扱うため、一般的な星空観察の本よりも現代物理学寄りの広がりがある。一方で専門的な証明や数式展開を求める読者には物足りない可能性がある。本書が同ジャンルで目立つのは、最新の天文学を優しく紹介するだけでなく、宇宙論と理論物理を一冊の見取り図として接続している点である。最初の一冊として読み、関心のあるテーマをより専門的な書籍へ広げるための足場として有効である。ご支援いただける場合は、日本科学情報ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。